もし彼が神のキリストを選ばれたものであるからであるなら自分自身を救うがよいと言われて、しかしその命をかけて私を勝ち取ってくださったんです。ここでもう一つのことを思います。これは修法のいつも後ろに説教のポイント書いてあるんですが、そこに書ききれなかったというか、書けなかったことです。こうしてイエス様の許し、私たちの解放がはっきりしました。しかしもう一つ、そしてそれこそが私たちを縛りつける最後の大きな問題にあろうと思います。それは毎週主の祈りで祈っていることでもあります。自分が犯した罪以上、自分が受けた罪や苦しみに対する解放、我らに罪を犯した者を我らが許すごとく、許されるということ以上、許すという解放、私はその受けた罪に対してもはや何にも思っていません。たとえその人が分からずにいても、イエス様のようにそう祈ることが最後に問われることかもしれません。以前お話ししたかと思うんですが、ヨーロッパやアメリカなど、日本では、最後死刑判決を受けて、本当突然呼ばれて執行される、その、もちろんその前でも教会士という存在がいて牧師が行くこともありますが、日本の場合あの教会士も牧師も行きますが、やっぱりお寺のお坊さんが行くことも多い。でもヨーロッパやアメリカなどはやっぱり教会の牧師が出て行きますと。でそして行って最後の刑を受けるその人に、もちろん罪を犯して処刑されるわけですから、あなたが許しを請うべき人はいますかと。で最後にここで彼を許しくださいと取りなしと祈りをするんですが、もう一つ聞くんです。その許される許しを請うべき人はいますかと問うた後で、つまりそれが最後ではないんです。本当に最後に教会の牧師が聞くのはこうなんです。あなたが許すべき人はいますか、許せない人はいますか、罪を犯した人に対して。でも本当にその伝統というのはすごいなと思います。許せないという思いから、つまりなぜ憎しみ、奪い合い、それが起こるのか、どこかで略奪が起こる、すると奪われたものは奪い返すか、あるいはさらに弱いものから奪うか、そうして連鎖が続く。命が奪われたということはその人も何かを奪われたんだ、何か憎しみがあるのだ。無差別殺人を行った人が、もう自分は死にたい、でそれで人を殺して処刑されよう、で死にたいと思ったっていうことは、例えば生きる道を奪われたであるとか、人格を傷つけられてお前はいない方がいいと言われたから、やっぱりどこかで何かを奪われたからだと。ずっとそれが歴史の最初から続いている。そこから解放されないとこれは終わらないのだと。許すべき人はいますか。父よ、彼らをお許しください。これは私たちが本当に罪を犯したものです、そうひざまずく、そのことと同時に、いやもしかしたらそれ以上に本当に心の中からどうしても取り去ることができない恨み、つらみ、父よ、私を許す者としてください、彼らを許す者としてください、彼らをその苦しみから解放してください、あれ以上 苦しみがあるだろうかという中からイエス様が祈られた。しかしイエス様ご自身、彼らをお許しくださいと祈られたのは、その自分も許せないという思いを父なる神様によって解放していただかなければならないほどの苦しみであったかもしれない。だからこそ最初に言いました、なぜイエス様は彼らを許しますと言えなかったのか、そのもう一つの理由が、イエス様ですらもしかしたら父に神様にお願いしなければ彼らを許すことができない、もし口で許すと言ってもまだ心の中にその引っかかりが残るかもしれない。だからこそご自身もまたそのいろんな人の憎しみによって、奪われたから奪うのだと言われたよう、言ったように、この十字架にかけた人々もまた許せない思い、愛されない思い、その思いがイエス様を十字架にかけた、それを葬り去るため、ここで終わらせてください、許せないという思いをここで終わらせてください、私もこの十字架で終わらせてください、そして私を許すものとしてください、そう祈られたのではないだろうか。ここで自分自身を救うがよいと言ってそこから降りて自分を十字架にかけたものと敵対していくなら、その許しというものはまたないものとなってしまう。何をしているのか分からずにいるその者たちに対して、あなたたちが何をしているのかと、その説教する、その権利さえも完全に放棄して、人の子となった親ならば一度ぐらいは経験していることでしょう。あんた何やってるのと、何やってるか分からないと思っている子に対して何をやってるか教えようとする、親なら当然の発言さえもイエス様は解放し、私に対する憎しみや恨み、許せない、受け入れることができないという思いを全部十字架にかけて、つまり天の御国にそれらを一切持ち込まないで、私たちの解放者として、この方はこの十字架にかかってくださったんです。だからこのお方こそ真の解放者、真の王、この祈りによってイエス様はそれを明らかにしてくださったんです。最後に許しに関する一つのある教会で起こった出来事をお話しいたします。ある小さい教会、牧師が教会学校の奉仕をしてくれる人が少なくて苦労している中、前津の福音教会のことではないことを一応念のため言っておきますが、いやそれは今から話すことになるんです。教会学校の奉仕者を募集しています。一人の賜物豊かな若い女性が教会学校の成人クラスの教師を引き受けてくれたんです。ところが実際そのクラスが始まってしばらくすると、彼女の教え方でクラスの数名の人々が傷ついてしまったんです。もちろん彼女の教え方が悪いというのではない、いろんな人間的な問題です。まあ、ここではそれは割愛するんですが、牧師それで彼女の家を訪問しましたら、その姉妹が涙を浮かべて玄関で立ってるんです。ついさっき成人クラスの人たちが、代表者がやってきて教師を辞任するようにっていう嘆願書を持ってきた。それを受け取ったばかり、彼女はもう教師を辞めるしかないと。まあそれはそうでしょう、自分を望まない人たちの前で御言葉を語るなんてできない。それとともに、そのような中にあって教会に行くことはもうできませんと。実は彼女の夫は未信者だったんですが、最近ようやく一緒に教会に行くようになってくれた。このまま救いに導かれたら という矢先でこういうことになったと。まあ残念だ、でも、まあ、いけない。で牧師は、でももしイエス様が教会に戻るようあなたに頼まれたとしたらどうしますかと尋ねます。